はい、お待たせをしました。では、村地と申します。今日のタイトルは ASLR 脅威への対応と対応と、対応への対応ということで、ASLR という Windows が持っているセキュリティ機能について、お話をさせていただいて、で、当然セキュリティ機能なので、それを突破しようとする試みがあります。で、その突破する試みで最近ちょっと面白いものもあるので、そういったお話ことをご紹介をしていきたいと思います。はい、まず私の自己紹介になります。会社の代表って書いてありますが、基本的に一人会社なのでフリーランスのエンジニアということになります。エンジニアって言いましても最近はトレーナー、講師の仕事が中心で、今も、新入社員研修の講師を朝から夕晩までずっとやらないといけないということで、大体、最近は4月5月6月は、びっちりと毎日講師の仕事をしていて、でそれ以外になると少し暇になってブラブラしているので、嫁に最近はお前は季節労働者だと言われているんですけれども、そういうお仕事をしています。MVP を、これ2011年からなんでもう6年ぐらいいただいてありがたいんですけれども、そういうものです。で、今日のアジェンダなんですけれども、まず、ASLR ってどんなものかということを、知っていただきたい。で、ASLR はどんな保護をするのかという、保護ですね、どういうことについて、保護をしてくれるのかという、こと、これを、ちょっと理解していただこう。それから ASLR の実装って書いてますが、もちろん内部的な実装の話というよりは、実際に Windows のバージョンでどんな機能がそれぞれ、バージョンによってでだんだん機能が変わってきているので、それがどんなふうな実装になっているのか、つまり機能がどんなふうに増えているのかといった、実装の話を少しいたします。で、最後に、ASLR を突破する、悪い方の話ですね、こちらの方も少し、こんなことをやると ASLR を突破できるんじゃないかという、こういう話をさせていただきたいと思います。スライドは、後ほど、ドックスかスライドシェアかなんかに公開するので、参考情報とかで URL 出てくるところはそちらを見ていただいた方が早いと思います。キーワードで検索すれば見つかると思いますので、そちらでも、大丈夫です。で、最初にお断りをさせていただきます。ASLR というテクノロジー自体は別にマイクロソフト固有のテクノロジーではありません。なので、他のオペレーティングシステムでも、同様の機能が実装されています。で、ということなんで、一般的な ASLR の話とマイクロソフトのテクノロジー、Windows に固有の話とが、このセッションでは両方出てきますが、主に、Windows での ASLR について、検討をしているという内容になっています。なので、他のオペレーティングシステムに実装されている ASLR だと、例えば ASLR の対象になるモジュールが何なのか、メモリのどんな領域が保護されるのかといった話、いろんな細かなところは、異なる場合がありますというか、実際異なっているので、今回の話は基本的に Windows の、しかも Windows もバージョンによってですね、異なっています。それはセッションの中で詳しく触れていきますけれども、そういうものなので、そういう、こういう前提だということで、話を聞いていただければと思います。で、まず最初に、ASLR ってどんなものかという、概略のお話を最初にしていきたいと思います。で、ASLR というのは当然その頭文字を取った略称なんですが、フルスペルにするとアドレススペースレイアウトランダマイゼーションという、英語の頭文字4文字を取って ASLR、アスラーとかっていう人もいますが、普通は ASLR という呼び方で、いいんじゃないかと思います。で、アドレススペースレイアウトランダマイゼーションということなので、日本語に直訳すれば、アドレス空間配置のランダム化ということになります。で、何をするものかというと、脆弱性を悪用した不正なコードの実行を、ここがポイントです。ここポイントです。困難にする機能です。防止するとか防ぐではないです。困難にする機能です。そこのところが、まず ASLR の一つの特徴だということになります。じゃあ具体的にどんな動きになっているかということなんですが、まず前提条件として理解をしていただきたいことがあります。アドレススペースレイアウトってなんだっていう話ですね。ランダマイゼーションってランダム化するって言っているんですが、だって当然対象はアドレススペースレイアウトです。じゃあアドレススペースレイアウト、アドレス空間配置って何なのかというと、OS が、まあ、一般的な実行ファイル、いわゆるエグゼファイルとかですね、や、ライブラリ、Windows の場合であったら DLL、これを、当然補助記憶装置があるハードディスクの中に、いや SSD の中に記録されているので、これを実行時に、OS が読み込んできて、ヨヨンと読み込んできて、主記憶の中の主記憶は当然メモリーですから、でメモリーにバンチがついてますから、特定のメモリーバンチ、あるメモリーバンチのを先頭にして一定のメモリーの範囲の中にこの OS の実行ファイルやライブラリーのイメージが展開されて保存される。でこのメモリー空間の中でどんな DLL や EXE ファイルが、実行ファイル、ライブラリーがどこに配置されているかという、このレイアウト、配置情報のことをアドレススペースレイアウトと言っています。まあ、これは全ての OS に基本的に、いわゆる現在使われているノイマン型コンピューターと呼ばれるですね、コンピューターであれば全て共通の動作になります。ということは逆に言うと、この形の、つまりいわゆる今みんなが使っているコンピューターであれば、どれも ASLR という機能を実装してセキュリティ保護をすることができるということになります。でですね、はい、じゃあ問題点何かというと、アドレススペースレイアウトは固定化しやすいという問題があります。つまり、OS を起動していろいろな、まあ、システムライブラリー、特にシステムライブラリーがそうなんですが、これがメモリ空間に呼び込まれた時に どんなモジュールがどのメモリバンチに呼び込まれているかというのが起動ごとに毎回固定化して同じ場所に同じように読み込まれるということになりやすかったということです。どうしてかというと、まあ、2つほど理由があります。まず1つは、まあ、コンポーネントを読み込むごとにメモリの読み込み位置を、まあ、当然計算しなければいけないわけですね。でその、まあ、実行ファイル、 Windows の場合であれば Windows PE ファイルの中に書いてある情報を解析して、このモジュールはこういうふうにメモリ配置しなければいけないから、じゃあこのメモリバンチに今メモリがあるからここに配置しようということを、計算をしながら、配置をしなければいけない。ところがそれを毎回やっていると当然このメモリの読み込み位置の計算というのがコストがかかりますので、コンポーネント複数回読み込む場合などに、まあ、効率が悪い、それだけ処理に時間がかかるということになります。で当然これは OS そのものが利用できるようになるまでの起動時間であったり、アプリケーションが読み込まれて実行できるようになったりする、アプリケーションの実行速度、開始速度といった比較的こうユーザーが敏感に感じ取るOS の動作速度に関係するので、まあ、できるだけこれは減らしたい。でそれを含まえてさらに Windows コンポーネントの多く、まあ、Windows コンポーネント、つまり Windows の標準のライブラリーファイルなどはメモリの読み込み位置を指定するというバインド処理っていうのが行われていて、でそれによって各コンポーネントの配置が最適化されるようなという処理が行われていました。でそのために Windows の場合、特に古いバージョン、まあ、実際に後で出てきますが、ASLR が採用されるまでの以前の Windows XP までの Windows では、起動した場合にどんなモジュールがどこのメモリーバンチに配置されるかというのはほぼ固定されてました。同じマシンであれば当然ほぼ同じになりますし、ハードウェア環境が違っても、例えば搭載メモリー量が同じで CPU アーキテクチャが同じであれば、異なる PC であってもほぼ同じアドレススペースレイアウトが使われるということが多かったようです。ということでそれをやめようっていうのがアドレススペースレイアウトのランダム化です。 Windows の起動ごとにアドレススペースレイアウトをランダムに変更して、ランダムにモジュールやモジュールの読み込み位置を変えよう。でモジュールって言っても当然 モジュール自身が持ってるプログラム、いわゆる実行データ、実行プログラムの領域もありますし、プログラムに付属するスタック領域、さらにヒープ領域、静的変数領域といったいろいろなプログラムが利用するメモリー領域があるんですが、こういったものをできる限りランダムなメモリー空間に配置する、起動の Windows 起動のごとに別々の場所に配置するようにしようというのがアドレススペースレイアウトのランダム化の考え方です。で、まあ、イメージとしては一つこんな図を作りました。1回目に起動すると最初はこんな感じで、2回目はこんな感じで、3回目はこんな感じでっていうふうに、Windows の再起動のごとに、コンポーネントの位置が変化するよう、まあ、同じような絵をもう一つ用意したんですが、こんな感じですね。1回目の、まあ、これはアップに伏せてアプリケーションを起動したところまで、書くとこんな感じですと、プレソスのアドレススペースが、こんな形でですね、起動するごとに順番場所が入れ替わって配置されます。で、ASLR がなければ最初に起動した時と2回目3回目に起動した時が同じになる確率が非常に高いというこういう仕掛けです。なので、ASLR が有効になっていると、メモリー上のどこにどんなモジュールがあるかということをあらかじめ推測することが難しくなるというのが、ポイントです。じゃあ ASLR によって何が保護されるのか、どんなセキュリティ上の効果があるのかっていうのが、次のスライドからの話になります。で、ASLR で緩和されるセキュリティ上の問題として、ですね、2つ、大きく書かれていますが、1つはリターントゥリプシーアタック、リターントゥリプシー攻撃と呼ばれるものです。これは何かというと、基本は全部バッファーオーバーフローの問題が起きた場合という話です。で、バッファーオーバーフローが起きるのは、これは単なる脆弱性です。プログラムがバッファーオーバーフローを許すような設計になっている、コーディングになっているからバッファーオーバーフローが起きるのであって、本来バッファーオーバーフローは起きちゃダメなはずです。だけど現実問題として、全てのプログラム、もちろん Windows のモジュールもそうですし、皆さんが作る、あるいはどこかのメーカーが作る、ベンダーが作る、全てのソフトウェアモジュールがバッファーオーバーフローがない、絶対にないっていう保証はないですし、それは無理ですよね。つまりバッファーオーバーフローは起きうるものだっていうのがまず大前提です。で、それでバッファーオーバーフローが起きた場合何が起きるかっていうと、これ今日はバッファーオーバーフローの詳しい解説はもうしませんけれども、バッファーオーバーフローが起きると、当然スタック領域、プログラムのですね、スタック領域ですね、Windows の実行する呼び出す、プログラムの呼び出し上制御しているスタック領域に、任意のコードが書き込まれてしまうという可能性があります。で、そこでそれを起点として、つまりまずバッファーオーバーフローを起こすことによって、本来書き込めないメモリー領域に、アクセスできるようにして、そこで、すでにメモリーに読み込まれている任意のモジュールの任意の関数のアドレスを実行するべき、次に実行するべき、プログラムバンチとして書き込んであげる。で、そうすると任意のモジュールの任意の関数が実行されます。で、これがどんな関数だかっていうのは攻撃者が自由に選べる。で、もともとこのリターントゥリブシーアタックというのは、あのユニックス、リナックス系で、よく知られていた攻撃で、ユニックスやリナックスではシステムライブラリー、リブシーというモジュールがあるんですが、これが、メモリの先頭の方に固定された位置に必ずロードされるという特徴があって、でそうするとこのバッファーオーバーフローを起こした時にリブシーの中の任意の関数に、ポインターを移してあげると、そうすると、自動的にですね、その関数が実行される。まあ一番多いのがシステム関数で、システム上で任意のコマンドを実行するっていうのが、まあ、リターントゥーリブシーアタックでは一番多かったっていうことなんですが、別にシステム関数じゃなくて他の関数でも何でも呼び出せるので、それを使ってですね、いろんな攻撃ができました。
これがリターントゥリブシーアタックです。なので、まあ、Windows の場合はリブシーじゃないんですけれども、システムモジュールいっぱいありますよね。システムモジュールとして呼び出される、読み込まれる、例えば ntdll.dll であったり、あるいは他の、通信関係のモジュールであったり、ファイルシステム関係のモジュールであったりっていう、システム関係のモジュール、これがたくさん読み込まれますが、それを任意に呼び出すことができる。で、なんでこれ任意のモジュールの任意の関数がメモリのところに簡単に書き込んで呼び出せるかっていうと、先ほどの話のようにどのモジュールがどこのメモリバンチに読み込まれてるかっていうことが ASLR がなかった時代は推測可能なんですね。自分のマシンで調べて、をダンプして、メモリダンプして、ここにこの関数いるぞ、ここに関数いるぞっていうので、そこを攻撃するようなコードを作ってばらまけば大抵の人にそれ刺さっちゃうわけですよ、というのが、まあ、リターントゥリブシーアタックでした。もう一つ、リターンオリエンテッドプログラミングっていう、こういう攻撃もあります。あ、ちょっと待って、リターントゥリブシーのやつ、これもう一回、もうちょっと細かに、今さっきの話ですね。バッファーオーバーランを起こして、コールスタック上のリターンアドレスを別のサブルーチに書き換えて、で、スタック上の引数も当然必要になるので、引数領域もバッファーオーバーラン で書き換えた状態で、そのサブルーチンが呼び出されるところまで実行が進むと、まあ、馬というですね、ことになります。まあ、絵で描くとこんな感じです。ローカルヘンズバッファーがここにあって、その下に、まあ、リターンアドレスとか書いてあるんですけれども、適当なデータをダダダダダダダダダとですね、バッファーオーバーランでこの赤いところ全部書き、バッファーオーバーランでオーバーフローで全部赤いところを埋めていきます。で、例えば、まあ、クラッシュしないようにうまくこう書かなきゃいけないところもあるんですが、ここに、まあ、リターンアドレスのところに、ポインターを実際に実行させたい、例えばここの場合と Linux だったらシステムですね、こういった、関数へのポインターを書いておいて、で、まあ、ここシステムの戻り先適当でもいいやって書いてあるのは、ここで攻撃が成功しちゃうので、ここから戻ってきた時にどうこうって話じゃないから適当なものを書いてもいい。で、最後に、引数にあたる、文字列もデータとして書いておくと、そうすると呼び出しシステムのですね、呼び出しになる。ここリターンアドレスがあるので、今やってる関数の処理が終わるとここのリターンアドレスを見るようので、で本当の呼び出し元じゃなくてシステムのところへ戻ってしまう、こういう攻撃っていうことになります。で、リターンオリエンテッドプログラミングもこのリターントゥ、リターントゥーシーアタックと同じような考え方なんですが、ですね、バッファーオーバーランを起こします。で、これをさっき今のやつだと、システムコールあるいは何らかのコール関数を呼んで戻ってきても、まあ、それで終わりでいいということにしたんですが、さらにですね、リターンオリエンテッドプログラミングではメモリー上に別途リターンで終わる命令をたくさん探します。もうすでに、システムモジュールで読み込まれているものもそうですし、サードパーティーのモジュールで読み込まれるものもそうですが、命令がリターンで終わってるブロックを探します。で、そこを呼びます。で、さらにリターンアドレスでつないでいって、たくさんの命令をいろいろすでにメモリに展開されているデータの中からいろいろとこう拾い読みをしていって、で、この処理はここにやらせる、この処理はここにやらせる、この処理はここにやらせるというふうに順繰りで任意のコードをどんどんどんどんつないで実行される。つまりここの中で、まあ、プログラミングをしちゃうわけですね、コールスタックの中で。で、そうすると単なるリターントゥリブシーみたいに一回何か呼び出して終わりじゃなくて、もっと複雑な動作をこの、コールスタック上でプログラムして実行できる。これがリターンオリエンテッドプログラミングというものです。まあ、すごいうまいですね、はい。まあ、攻撃者の人やり放題っていうことです。まあ、こういう感じですね、スタック領域があって、まず、リターン命令によって、ここにコールスタックがあって、ここでリターンになって、リターンによってここのバンチに飛ぶと、まあ、例えばこういう PopEDX なんで、この次の メモリーバンチのメモ次のスタックの情報を、レジスターに入れます。でここまたリターンしてくるのでここでジャンプして今度もまた同じなのでまた データが入ります。これでレジスターに2つデータが入って最後にムーブ命令のところにジャンプしてでリターンしてくるのでこの実際に CPU にムーブ命令が実行できると、こんな風にですね、これなのでこっち側のコードって特に何か脆弱性があったり危ない動きをしてるっていうコードがある必要はないんですよ。単純に何かの CPU 命令を出していわゆるもう CPU 命令って本当にこのいわゆるニーモニックレベルでの1命令を出してすぐにリターンするみたいなところを見つければそれをどんどんどんどんつないでいって当然ここまでするこういう動作なのでこれ作るにはマシン語の知識が当然必要ですけれどもそれつないでいけばアセンブラレベルで好きなですね、動作をさせることができる。これ素晴らしいですよね。何が素晴らしいっていうのかよく分かんないけど素晴らしいですね、はい、ということで、これを防ぐためにメモリーの配置をランダム化するということが重要だということになります。で ASLR どんな実装になっているかということなんですが、皆さん大好きな Windows インターナルに詳しく解説が載ってます。Windows インターナルズ6th edition です。第6版です。第6版は、対象が Windows 7、Windows サーバー 2012R2 って書いてあって、今 7th edition 第7版がもうじき出るって言われてます。それも結構出る出る先でなかなか出ないんですが今のところ Amazon とか Microsoft のサイトを見ると5月発売予定って書いてあります。本当に出るのかっていう気はするんですがただまあ今の時点ですもう5月発売って言ってるから、多分出るんだと思います。で、セブンスエディションで Windows 10対応になってるはずなんで、まあ、ちょっとそれを見ると多分また違うことが書いてあるかもしれないんですが、第6版 Windows 7の時の話としては、CPU のタイムスタンプ値をもとに、値を生成してでそれを計算してで、イメージデータがロードされる場所のランダム化をしますよ。スタックも同じように、CPU のタイムスタンプを生成して、それを元にですね、アドレスを決めます。ヒープも同じように、ですね、やりますということで基本的には CPU のタイムスタンプ値をもとに一定の計算処理を行ってそしてアドレスどのアドレスにロードするかというのをロードするごとに決めていくこういうやり方なんだそうです。で、この複雑さの度合いランダムになる度合いのことを、これは確率論なんかの用語でエントロピーと言ってるんですがこの方法で、エントロピーを確保してランダム化をしているということになります。で、じゃあ ASLR で、どんなモジュールでもランダムに配置するのかあるいはできるのかっていうと、実はそうではないということになります。 ASLR の対象となるモジュールはまず一つはダイナミックベースっていうオプションでこれマイクロソフトリンカーだからビジュアルスタジオとかについてくるやつですけれどもマイクロソフトのリンカーでマイクロソフトリンカー Windows 用のリンカーで、リンクの時にダイナミックベースっていうオプションを指定します。で実を言うと今のビジュアルスタジオでリンクするとっていうか、ビジュアルスタジオというよりも正確にはマイクロソフトリンカーなんですがマイクロソフトリンカーではダイナミックベースオプションが規定で有効です。なので、何も指定しなければダイナミックベースオプションが有効になってリンクされます。でダイナミックベースコロンノーっていうオプションが設定できてそれをするとダイナミックベースオプション ASLR の対象外という指定が、できます。ただやらないでって書いてあります。ASLR が使えなくなったりあるいは ASLR がちょっと後で出てくるんですが強制適用されてしまう場合に、エラーになって動かなくなるので、互換性広報互換性の問題とかでどうしても無効にしなければいけない場合に除いては必ず、規定値で有効で使ってくれっていうふうに書いてあります。あと ハイエントロピー VA っていうオプションがあって、これも指定すると、64ビットメモリー空間全体でのランダム化というのが行われます。高エントロピーモードっていうんです。じゃあ指定しなかったらどうなるかっていうと、もうお分かりだと思いますが、32ビットメモリー空間でのランダム化になります。なのでそれだけエントロピー量が減ります。それだけって言っても、64ビットのエントロピーと32ビットのエントロピーはものすごい差があるので、基本的にはこれは64ビットメモリー空間でランダム化するという設定を、特に64ビットモードで動く64ビットアプリケーションであれば、64ビットモードでランダム化するというのが適切な対応になります。あとクライアント側で強制適用することができます。ミティゲーションオプションズというミティゲーションオプションズというレジストリ値があるんですが、これを設定して、このアプリ、このモジュール、この実行ファイルはですね、実行ファイル単位なんで、この実行ファイルはその実行ファイルに何て書いてあっても、とりあえずASLR を強制適用してランダムにメモリ空間にぶち込むぞっていう、こういうオプションがあります。でこれが有効になってるモジュールがあったら、それは上のリンクオプションに関わらず、とりあえず ASLR 有効でロードされます。でじゃあ未対応の ASLR 未対応のプログラムを強制適用してロードしたらどうなるかっていうと、動く場合はあります。これはプログラムの作りによります。プログラムの中で、プログラム中に再配置の動作、リロケーションとかをやってるかどうかによって変わるんですが、それによって動く場合もあります。ただし起動するとクラッシュする場合もあります。そもそも起動すらしないという場合もあります。なのでこれは当てにしないで、こっちでちゃんと設定をしないとダメということになります。はい、じゃあ Windows ですね、過去の Windows で ASLR がどんな風に進化してきたかっていうのをここで今度は見ておきましょう。ASLR が Windows に初めて採用されたのは、Windows Vista です。で実を言うと、この ASLR が採用されたことで、実は XP から Windows Vista でアプリケーション互換性が下がったっていう原因の一つにはなっています。でこの時搭載されたのは後付けなんですが、 ASLR V1 バージョン1と呼ばれる機能です。で、実は Windows コンポーネントでも全部が ASLR 対応してませんでした。つまりさっきの話でいうところのダイナミックベースオプションをつけないでリンクされたリンクコンパイルされた Windows コンポーネントが Windows Vista の中にはたくさん入ってました。ぶっちゃけ IE7 っていう一番 ASLR の恩恵を受けるはずの、ですね、ブラウザーが ASLR の対象外で、ダメだったんですよね。だから Vista の ASLR はそんなに評判良くないです。全般的に乗ったのはいいけど、あんまり役に立ってねえじゃんっていう話です。で何をやってたかっていうと、今のように指定されたリンク時に ASLR 有効で動くって指定されたモジュール、 Windows コンポーネントが対象でした。でアプリケーションに関してもこの時点では Vista 対応なので、ASLR に対応させていただくといいですねって話はあったんですが、別にしなくても動くので、そんなに多くのプログラムが ASLR に対応はしてなかったと思います。スタックとプログラム領域がランダム化されていました。ということは逆に言うと、この時点ではヒープはまだランダム化されてませんでした。でランダム化のエントロピーが、ちょっと多分さっき書いてた7の時と違って少し少なかったっていう話です。であとバグが多くていろいろと苦労した開発者が多いようです。で、7になって、対象 Windows コンポーネントが拡大してます。7の標準の IE8 も、ASLR の対象になってます。でランダム化のエントロピーはまだちょっと少ないっていう話で、で8で Windows 8で、ヒープ領域のランダム化、あるいはランダム化エントロピーの増大ということで、今日 ASLR の、機能自体が強化されました。ヒープ領域までランダム化されることによって 何が起きるかっていうと、ちょっと後で出てくるんですが、ヒープスプレーといった、セキュリティ上の攻撃手法に対しても ASLR が有効に機能するようになりました。それから、強制 ASLR、 さっき出てきたミティゲーションオプションズというレジストリッチを使って、ダイナミックベースでリンクしていないモジュールであっても ASLR を強制適用することが可能になりました。で、エメットとかあったじゃないですか。まあ、今なくなっちゃったというか、Windows 10では非推奨になって動かないんですが、エメットってありましたね。エメットで ASLR をこのモジュールに対して強制適用するっていうのができたのは、あれでこのレジストリ設定してたからなんです。で、この ASLR の強制 ASLR に関しては、KB269308 っていう修正プログラムがあるんですが、この修正プログラムで、Windows 7サーバー 2008R2 にバックポートされました。なので、R2 じゃないですね、Windows サーバー2008ですね、2008にバックポートされました。なので、Windows アップデートとかをちゃんとして更新してて、これが入ってると、Windows 7や、Windows サーバー2008でも、マイティゲーションオプションズのレジストリを構成することで、ASLR の強制適用ができるようになっています。珍しいんですよね、こういう結構な機能がバックポートされるっていうのは。まあ、それだけセキュリティ的に意味があるということで、バックポートされたんだと思います。で、Windows 10では ASLR そのものにはあまり変化がありません。8.1 の時にかなりの強化をしたので、ASLR 自体には Windows 10ではあまりいじってるところはありません。多分バグフィックスぐらいだと思います。ただし、いろんなですね、手法でやっぱり ASLR バイパスの手法が出てきたので、それへの対策として、制御フローガイド CFG というのが導入されています。で、 CFG はこれだけでまたですね、たくさん語れる話なので、今はここでは詳しい話をしませんが、これは、プログラムの呼び出し、さっき出てきたような、コールスタック内のプログラムの呼び出しのパターンを見て、それをが不正なパターンであるような呼び出しが続いたらプログラムの動作止めるっていう、そういう機能です。言ってみれば、コールスタックレベルでウイルス対策ソフトが動いてるようなもんです。そんな感じの機能です。はい。で、さっき出てきた強制 ASLR、 フォース ASLR の設定の話をちょっとしておきます。これは、マシン単位のレジストリ設定になります。H キーローカルマシーンのソフトウェア、マイクロソフト、Windows NT、カレントバージョン、イメージファイルエクゼキューションオプションズっていう、こういうものがあります。まあ、ここは、従来デバッグオプションとかの設定に使われてたレジストリーキーなんですが、この下に実行ファイル名の名前の、サブキーを作っておきます。で、そのサブキーの中に、まあ、いくつかの名前があるはずなんですが、ここに、マイティゲーションオプションズというレジストリーを作って、でデータを、16進数で100っていうデータ入れてあげると、そのこの名前、このファイル名のですね、実行ファイルを実行すると、ここからこのファイル、実行ファイルそのものおよびここから呼ばれるロードされるモジュール類っていうのは全部強制的に ASLR が適用されます。ポイントはこれこれなんですね。つまりレジストリエーターで新規の値最初に作ると、気をつけないと D ワードになっちゃうんですよ。で、これ D ワードで作ると動きません。 Q ワードで作らないといけないんで注意してくださいっていうのが、よくこれに関するブログなんかで書いてる人が言ってます。確かに Q ワード作らなきゃいけないってのは割と珍しいんで、はい、Q ワードです。キーワードでこれ書いてあげると、そのモジュール有効になります。ただし動くかどうかは分かりません。このプログラムが ASLR での状態で動くかどうかまでは検証してくれないので、とりあえずこれだと強制的に動かしてみるよ、あとは自己責任でっていう世界なんで、もし何かで、いろんなプログラムのあるプログラムに対して、これはやっぱり ASLR 強制適用して動かしたいっていう場合、このレジストリを 構成して展開するには本当にこのプログラムが ASLR の下でどすべての機能を問題なく動くかどうかっていうのは十分に検証しないとダメです。個人的に試してみる分には、自分のマシンの中でクラッシュが起きるだけで構わないんですけれども、企業なんかで展開するときは要注意です。で、マイティゲーションオプションズッチっていうのはそもそもダイナミックベースリンカーオプションプラグがついてるかどうかっていう、ことによってもう違いますし、さっき言ったように、リロケーションがプログラムの中、実行プログラムの中で、行われるかどうかといったことによってもうまく動くか動かないかが変わってきます。で、これはさっきの、Windows 7にこの機能をバックポートした修正プログラムのサポート技術情報なので、昔は KB って言ってたんですが今サポート技術情報がヘルプってなったんでヘルプの2639308っていうページを見るとこの図が載ってて、まあ、英語なんですけれどもちょっと解説が載ってます。で値が、まあ、300にすると基本的に全部原則として強制適用しますよっていうんですが他に100とか200とかっていうですね、値も選べます。まあ、200はそもそも、フォースリロケート強制的なリロケートは、ですね、ディセーブルドになりますよという、ことなんでこれは設定しないのと同じ動作になるみたいですけれどもな感じになります。基本的にデフォルトは0です。デフォルトは0になるとどうなるかっていうとオペレーティングシステムのデフォルトポリシーに従いますって書いてあります。で実はグローバルな設定がさらにあります。この次に説明しますがオペレーティングシステム全体で全てのモジュールに対して強制適用するっていう設定ができます。でそれがしてあればここが0になってたりあるいはこのキーがなくても強制適用されます。でそのキーがなければ強制適用されませんよっていうのが0です。200はそのキーに関わらずですねこのプログラムは除外できる。なので逆に言うとグローバルな設定で全て強制適用を有効にしておいて特定のプログラムだけ強制適用を無効にしたいって時はここを200にしてあげるっていうような使い方になるようです。はい。で皆さん開発者の方もいらっしゃるので開発者の方が自分のプログラムを作っていてそのプログラムの中からさらに別プロセスを起動するときに ASLR を有効な状態で起動するか無効な状態で起動するかを決めることもできます。セットプロセスマイティゲーションポリシーファンクションっていうのがあってでこれを呼ぶときにこの下のプロセスマイティゲーション ASLR ポリシーストラクチャーっていう構造体があるんですがここに必要な情報を書いてあってこちらのファンクションを呼んであげるとこれから起動するプロセスに対して ASLR を有効にするとか無効にするとかっていう細かな動きが制御できます。さっきの一つ前のスライドにあったこういったものの設定と同じような設定ができます。なので、まあ、実際に上のやつはエクスプローラーからプロセスを呼ぶときにこういった動作をしているというふうに理解できるんだと思います。で、さっきの話ですね、ASLR をそもそも無効にするということができます。これがですね、今度もやっぱりカレント今度は、カレントコントロールセット、システムのレジストリカレントコントロールセットの中にある、メモリーマネージメントの、セクションの中に、ムーブイメージズっていう名前のキーを作ってで今度は B ワードです。これ0にしてあげると、全てのモジュールに対して ASLR が無効になります。通常はこのキーないので、ASLR は基本有効という状態になります。でということでASLR は、リターントゥリブシーアタックあるいは、ですね、リターンオリエンテッドプログラミングといったすで、にメモリー上に存在しているモジュールや命令列を当てにしてでそのモジュールの番地あるいはメモリー列の番地をコールスタックにバッファーをばらんで書き込んで実行させるという攻撃に対してじゃあどこの番地書き込んだらいいのっていうのをわからなくする ということによって困難にする、分からないというよりも正確には分かりにくくすることによって困難にしてるっていうテクノロジーでした。でそうすると突破するにはっていうので、2つの方法が考えられます。で1つはヒープスプレーと呼ばれ、たくさん方法があるんですが代表的なものを2つ出します。で代表的なものの一つはヒープスプレーという、攻撃手法で、これは何かっていうと ASLR のランダム化のエントロピーを減少させる、つまりランダム化といってもランダム化の幅をだんだん狭めていくことで当たりを出しやすくするっていう方法です。逆の言い方をすれば遠くからパーンって打つとなかなか当たらないので的を大きくしちゃえっていう考え、これがヒープスプレーです。でどんなのかっていうと、不正な方法で大量のヒープ領域にデータを書き込みます。当然ここのデータはコードとして実行可能なバイナリーに認識されるような文字列データになっている場合が多いです。でそうすると分かりますよね、当たりになる場所が増えるわけです。ヒープスプレーによってヒープの中にものすごい大量の領域が確保されていて、そこに全部似たような命令がダーッと同じ命令がダーッと書いてあるんですよ。そしたら適当なバンチを言ってもそこ当たりになる可能性が高くなるじゃないですか。というのがエントロピー量を減少させる方法で、よく使われるのはユースアフターフリーっていう攻撃なんですけれども、つまり、一回解放したメモリー領域に対して再アクセスしてそこにある命令を実行させちゃうっていう方法ですね。これの攻撃の成功率を高めることができます。ユースアフターフリー攻撃ってこんな感じです。ちょっとあれなんですが、これは、JavaScript なんかでやった場合の話なんですが、オブジェクトを作ります。でオブジェクトに対する参照を作ります。でその後でオブジェクトは消します。参照はそのまま残しておきます。そうするとここ参照した時に本来はここも参照できないのでエラーになるんですが、ここにヒープスプレーでデータを書き込んでおきます。そうするとここのとこフリー済みなんだけれども、参照は生き残ってるので見に行った時にここの内容を見てこれが実行されてしまうというようなシナリオ、これユースアフターフリー攻撃っていうふうに言われています。でこれ実際にここに書いてあるコードって JavaScript のコードなんですが、これ JavaScript とかでから簡単に実行できる、簡単にはといってもいろいろ制限があるんですが、いろいろなこうセキュリティ上の攻撃の中では比較的容易に実現できる、前提条件が少ないんですね。ブラウザーで JavaScript が実行できればいいってことなんで、比較的前提条件が少なく実行できる攻撃なので、それと今の出てきた、ヒープスプレーを、合わせて使ってあげると、つまりここにもともとオブジェクトがあった場所に不正なデータが書き込まれるようにヒープ領域へのデータ書き込みをするっていうのをですね、ヒープスプレーで大量にバーッとばらまいてあげれば、当たりが出る確率が高くなるということになります。はい、もう一つ、これすごい面白いやつです。アンクアタックっていうんで、これ今年の2月ぐらいに公開されたやつです。で実際にこれセキュリティ上の脅威として現実的に今すぐ問題になるかどうかっていうのはかなり微妙なんですけれども、アイデアが素晴らしかったんです。何かと、これはさっきのやつはエントロピー量を減らします、つまり当たりやすくするってやつだったんですが、こいつは実際に攻撃に利用できるモジュールのヒープアドレスをちゃんと調べようっていう、つまり的の場所を推測しにくくなったんだったら裏道を使ってきっちり調べてやろう、そしたらピンポイントで狙えるよねっていう考え方です。はい。で何をやってるかっていうと、これまた素晴らしい発想なんですが、メモリーって皆さんご存知だと思いますが、論理メモリーアドレス空間と実際のメモリーのある物理メモリーアクセメモリーのアドレス空間っていうのが両方あります。で実際にプログラムの中で CPU とかが見ているのは ロンリーアドレスでみんな見てるわけですね。だけど最終的にメモリが書き情報が書き込まれているのは物理アドレスです。で、ということはコンピューターというか CPU が動作していく上ではメモリの論物変換、ロンリーアドレスと物理変換を物理アドレスを変換しなければいけません。で、その変換するためには、CPU が変換テーブル、これを持ってます。で、この変換テーブル PT というんですが、この中、まあ、これ一種のデータベースですね。なのでデータベースに大量のエントリーがあります。このメモリアドレス、このロンリーアドレスはこの物理アドレス、このロンリーアドレスはこの物理アドレスっていうことを書いてる大量のデータのエントリー、まあ、レコードがあります。で、すごく大きくなるのでキャッシュとかには入らないので、この PT は主記憶の中に確保、 CPU が確保している特別な領域に保存されてます。主記憶なんです。で、そこがミソで、ということは主記憶に CPU がアクセスするにはキャッシュを通るわけですね。で、キャッシュも今の CPU だと L1、L2、L3 っていうふうに3段階ぐらいあります。で、ここもまたすごい話なんですが、実はマルチコアの CPU の場合 L1、L2 キャッシュは基本的にコア単位でついてます。だけど L3 キャッシュはCPU ユニット単位であってコア単位じゃないんです。つまり隣のコアと同じ CPU、 例えばデュアルコアだったら、デュアルコアの i7 とかだったら隣のコアと同じ L3 キャッシュを見てるんです。っていうこのあたりの素晴らしいこうコンピューターの知識を駆使して、あるエントリーがキャッシュにあるかないかを実際にアクセスして調べます。当然 L3 までのキャッシュに乗っかってるエントリーテーブルであればキャッシュからすぐ答えが返ってくるから実際にメモリにアクセスするのも早いです。で、キャッシュになかったらどうするかっていうと、一回 DRAM に書かれてる論理変換テーブルまで行って、それを取り出して読み出して戻ってきてから、もう一度実際の物理アドレス本番の場所にアクセスにしに行くっていうことになるんで、一回 DRAM へのアクセスっていう非常に時間のかかる処理が入ります。そうするとエントリーが PT テーブルのエントリーがキャッシュにあるかないかっていうのはアクセス速度で顕著な差が出ます。で、これを利用してどの場所にアクセスした時にどの PT テーブルのエントリーがキャッシュされるのかっていうのを順番に根気よく舐めていって調べます。そうすると最終的に PT テーブルに書かれているロンリーアドレスと物理アドレスを調べて、特定のモジュールがどの PT テーブルに入ってるかっていうことが分かります。で、当然 PT テーブル自体も物理的な論理、DRAM の中にあるので、最終的に PT テーブルの中身を見に行けます。そうするとこのモジュールはこの PT テーブルに書かれている、で、その PT テーブルを見に行くと、このモジュールは物理アドレスどこそこに書かれているところまで分かってしまうので、それを使ってバッファーオーバーフローで必要な情報を流し込んであげることができるようになるというですね、ものすごいですね、誰がこんなこと考えたんだっていうようなやつです。で、アンクアタックに関しては今ざっと説明しましたが、これなかなか一筋縄ではいかない話なので、ちょっとこれはホームページがあります。これはアンク、この攻撃を最初に公開した、これはどこだかな、オランダかデンマークだかなんか、ヨーロッパのセキュリティベンダーのホームページです。で、まあなんかこんな風に書いてあるんですが、これだけと分かりにくいでしょうっていうことなんで、この同じセキュリティベンダーがシスコのカンファレンスで、まあ、発表したんですけれども、その時のに使ったスライドが公開されてます。これは資料に URL 載っけてるんで、後で見れると思います。で、そこには割とこう、こんな、あ、こっちですね、こんな風に、図入りで、どんな風に動作するっていうのがかなり細かく、英語なんですけど、かなり細かく、説明されているので、興味のある方はこれ頑張ってみてください。 で、これ長くてしんどいよっていう方は、これはどこだ、 Google ドライブに公開されてるんですが、日本のセキュリティ研究家で割と有名な、割と有名なんじゃないですね、バグハンターとして非常に有名な、バグバウンティー御殿を建てているっていう、つまりバグバウンティー、バグ報告で今賞金もらえるじゃないですか、その賞金で家のローンを返済していると言われている、西村さんっていう方の、スライドなんですが、そちらの中に、ですね、まあ、今説明したような話が出てきます。でこちらの方は、もうちょっとですね簡略版でザザッとこんな風に解説されていて日本語なので、興味がある方、アンクの同社に興味がある方は、まずこっちから読んでいただいて、その後でこっちの英文の情報を、読み解いていただくとよりわかるかと思います。はい、まあ、というような感じで、ですね、ASLR、非常に有効なセキュリティ手段なんですけれども、なかなかこう、なかなかこう何をやってるか分かりにくい、そして万能ではないっていうことなんです。ただしこういうふうに突破する機能はもちろんありますが、じゃあいらないのかっていうとそんなことはないわけです。やっぱりかなり大変です。どっちもヒープスプレー攻撃をやろうと思ってもかなりのコストがかかりますし、今出てきたアンクなんかは本当に実際の攻撃として使えるかどうかまではまだ分かってません。いわゆるコンセプトコードとして確かに動くね、メモリパンチが確認できるねってところまではできてるんですが、例えばどれぐらいの時間で計測できるかとかっていうことを考えるとやっぱりかなり難しそうです。やっぱりハードルは高い方がいいので、 ASLR というのは基本的にはもう絶対に使っていかなければいけない。つまりこれからのプログラムは64ビットでコンパイルをして、64ビット版の Windows で動かして ASLR を有効にして、当然ハイエントロピーモードにしておく。このことによって、かなり たくさんの過去のですね、バファーオーバーフロー型のウイルス、マルウェアの動作はブロックできます。さらにこれから出てくる攻撃であってもわざわざハードル高いところを狙わない人も多いと思うので、そもそもそれはもう絶対動かないというマルウェア攻撃がかなり多く出てくると思います。それでも防げないものはもちろんあるかもしれませんが、もう絶対にやっといた方がいいものなので、ASLR あまり、開発者の方は意識しなくてもいいはずです。当然今はマイクロソフトもこれ使ってほしいので、デフォルトで作っていくと全部有効になるはずなんで、あまり気にしなくてもいいのかもしれませんが、何かでこの話出てきたら、絶対これはやった方がいいよってことをですね、理解をしておいてください。最後に参考情報をいくつか載せておいておきます。こんな感じですね。さっき出てきたあの細かな説明が出てる KB バックポートの KB の、アドレス、それから、まあ、ちょっとこのハイエントロピー ASLR を適用するためにどんなレジストリ構成すればいいのかって分かりにくいっていう話で、こんなことを、調べてトゲッターにまとめてる人もいますので、こんな記事もあります。で最後に、これはさっきのダイナミックベースとハイエントロピー VA の MSDN の記事ですね。で最後にこのアンクアタックの、ですね、PDF と、あ、PDF じゃないや、あの、あれと、それから、元記事と、それから、さっきの西村さんの、スライドの、URL を載せておきます。この私のスライドも、この後、今日中に、今晩中ぐらいに、あ、でももう直すとこ多分ないと思うんで、割とすぐに、アップロードして公開します。なので、なんだっけ、ハッシュタグかなんかつけて、ツイートすればいいんでしたっけ、はい、なんかしておきますので、見つけてください。よろしくお願いします。ちょっと長くなってしまいましたが、今日の私のセッションは以上になります。ありがとうございました。